さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きはバズ・ラーマン監督作エルビスです。まずあらすじですね。後に史上最も売れたソロアーティストとして歴史に名を刻むことになる男は、ルイジアナ州の小さなライブハウスで未だかつて誰も見たことがない歌とダンスを披露し、一夜にしてスーパースターへの階段を上り始めた。見る者すべてを虜にするパフォーマンスは瞬く間に全米を熱狂させるが、ロックンロールという新たな概念は社会の反発も生んでしまう。規制と抑圧、とどまることを知らない熱狂の渦と飛び交う巨額のアメリカンマネー、そして過密していくスケジュールにエルビスは次第に焦燥を隠しきれなくなり、という物語。出演キャストにはオースティン・バトラー、トム・ハンクス、オリビア・デヨング、コディ・スミット・マクフィーほかとなっております。正直あんまり期待せずに見に行ったんですが、個人的に好印象、いい意味で期待を裏切る作品だったと思います。公開から少し時間が経っているにもかかわらず、案外お客さん入ってまして、意外だったのが客層も非常に幅広かったですね。年配のご夫婦なんかはエンドロールが終わってね、拍手したりしてましたけど、世代問わず、まあさすがに10代の子たちはやっぱりピンとこないとは思いますけども、こんなにすげえ人がいたんだと、そういうふうに思わせる内容になっていたと思います。僕自身もプレスリー直撃世代ではないですし、曲も2曲ぐらいしかパッと出てこない、まあそもそも音楽にそこまで造形が深いわけじゃないので、あんまりその辺はね深く掘り下げられないですけど、プレスリーのウィキと照らし合わせながら少しお話しさせていただきます。プレスリーのウィキがねすごく面白いので、映画見た方は目を通すのもおすすめです。では詳しい感想の方に移りますが、まずオープニングですね。その盛り上げ方なんですが、初ステージが始まるのと幼少期のプレスリーのルーツですね、これが細かく交錯して、なんかもうとんでもない一夜というか、伝説の一夜が始まるぞっていう感じがすごくよく演出されていて、いきなりトップギアから映画が始まるんですね。これも僕はすごく好みでしたね。それであれだけプレスリーの登場を引っ張ってハードルを高めちゃうと、ライブが始まったらズコーみたいなことになる危険性もあったと思うんですが、まあこれが期待に応える歌とダンスでしたね。現場にいた女性客の未体験のものに触れるスリルというか、感情の暴走を必死に抑えてる感じとか、シークエンスは良かったですよね。オープニングでギアが上がってる状態ですから、その勢いを保ったまま話を進めたいところなんですけども、やっぱり2時間半ありますから、当然最後までその勢いを維持するってことはできなかったですけども、42歳という若さでこの世を去ったプレスリーの人生を余すことなく映像化できたのではないでしょうかね。映画全体の流れとして、トム・ハンクス演じる悪徳マネージャーパーカー大佐目線で基本的に話が進みまして、状況なり心情をナレーションで語るんですが、これがうまく場面と場面をつなげてまして、やっぱり膨大な逸話の中からエピソードをこうかいつまんで組み立てていかないといけないので、ぶつ切り感がやっぱり出てしまうんですよね。 背景を知ってるファンとかアメリカの人間ならね、今どの辺にいるのか分かると思うんですが、プレスリーにピンとこない勢の自分が今どの位置なのか分からなくなっちゃうっていうところをうまくケアするいいナレーションだったように思います。ただまあやっぱりかなり肩でしたね。字幕読むのもね結構疲れました。それで2時間超えてくる映画、今はもうスタンダードになりつつありますが、このエルヴィスも2時間半、それを感じさせないとは言わないまでも、歌のパワーでねだいぶ体感時間を軽減させていたように思います。まあ歌のせいでね時間も長くなってるんだと思いますが、その肝心の歌なんですけども、サウンドトラックを見る限りではほとんど原曲のリマスターみたいなのをかぶせているっぽいのかな。あのプレスリー役を務めたオースティン・バトラー、演技も良かったですし、2曲ぐらいは自身が歌ったものが収録されてまして、劇中でもそんなにあの、まあ、素人目から見てもわからないぐらいのうまさでしたから、もう少し歌わせてあげてもよかったのかなっていうのはちょっと思いましたね。あのエンドロールのエミネムの曲とかもアルバムに入ってますので、そちらもちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。ではまとめに入りますと、最近のミュージシャン電気映画と比較しますと少し遅れを取ったかなという印象は否めないんですかね。バズ・ラーマンらしさっていうのも今作は控えめで、タガが外れたようなドレッシーさとか、ゴージャス感、真上から視点が広がっていくようなカメラワークも比較的おとなしかったような気がしますね。ただもしかしたらそういうのはプレスリーへの敬意として、そういう悪の強さみたいなのをあえて抑えたのかもしれませんね。まあ、劇中でも少し触れられていましたが、プレスリーは来日公演の希望がこう叶わないまま逝去してしまったわけですので、もしももっと違う形のファン、日本や他国のファンに触れていたら考え方が変わったりとかねしてたんじゃないかとか、そういうもしかしたらっていうのを考えさせてくれるような内容になっていたような気がしますね。最終的に愛が彼を死に至らしめたという結論もなんかみんなが納得できるような感じで、僕は好きでしたね。ファンも彼を愛していたし、彼もファンを愛して、家族を愛して、関わった全ての人間が愛に応えようと生きていたと。でもまあパーカー大佐が本当にクソなのは変わりないですがね。それでプレスリー異星人説とか、ふるさとの星に帰っただけとかね、生存説もあったりして、何かと何でも映画などでもねある種ネタ化されてますけども、そういうのも未だに愛され続けている証拠なんだと思いますね。キング牧師ケネディの暗殺だったり、人種間の摩擦や民族解放運動とか、アメリカ激動の時代のアイコン、こう市民の救世主として人生を捧げて走り抜けた偉大なアーティストという位置づけはこれからも変わらないでしょうね。そして生存説についてですけど、生きてるプレスリーを捕まえたら3億4000万円もらえるそうですので、そういえばあいつプレスリーじゃねっていう怪しい人物がいたら保護してみてはいかがでしょうか。 ここでメールをいただきました。では読ませていただきましょう。沖さん、ズバリこのエルビス見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。エルビス、ロックンロールが好きなら一度は見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。